こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は12季節のルールの話やフランスのゲームについて語ります。
さっきにドローっていう話があったんで、やっぱドローできるカードは強いっていうのは、特に、まあ、拡張の方はどうだか分かんないけど、基本の頃は顕著だったかなっていう風な気はします。
ドローできるカード自体が少なかったですからね。全部で14枚、7種類14枚かな。ああ、
そんなもんだよね。多分、うん、そ
ういう感じかな。で、言うても、うん、この中には水晶球とかそういうのも入れてなんで、うん、その単純に手札に入れるパターンのカードはもうちょっと減っちゃうですね。うん、
はいはいはいはい。
それしかない。
うん。まあ、ドローできるカードが少ない割には、このゲーム、ドラフトゲームで最初に配ったカードはもちろん重要なんだけど、それ以上に途中で拾ってくるカードの良し悪しで相当流れが変わるゲームじゃないですか。
そうですね。
そう。そこのところが僕凄まじいなっていうふうに思ったところあって。
さっきから散々言ってるけど、そこで望遠鏡さんなんですよね。
なるほどね。
そこがコントロールできるのはめちゃめちゃ強いんで、どうもやり込むにつれ、望遠鏡さんの優先順位がドラフトで上がってくんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
最初の頃みんなにバカにされてましたよ。
そうそうそうそうそう。でも、ノーコストで貼ってんだしね、最後。
まあだから、もう一つあげようかなって思ってやめといたの水晶球だったんだけど、ドローできるっていうのは強いんですよ。
そうですね。うん。これも望遠鏡さんと合わせると最強になります。
えぐいな、ね。まあ、水晶球は、その効果もね、割とひどいというか、まあ結局、魔力いるんであれだけど、どんなカードでも読まない出せるっていうのはね。
まあね。
カード引いて出すっていうこと自体が相当コストいるんですよ。アゼルデジオピーよく2マナで張ってんだから割いいよねっていうふうに言ってるんですけど、カード自体の価値っていうのを抜いてるんですよ。
そうですね。
うん。カード1枚の価値って6点分ぐらい価値があるんで、本当はそれも計算に入れなきゃいけないんですけど、最初にまあとりあえず9枚はあるんで、それはまあタダで出せるっていうところがあるんで、多分そこのところは覗きがちになっちゃうんだけど、途中から引くカード1枚はまあ6点分の価値があるんで、それでいいカード引けるか引けないかっていうのは相当でかいんですよね。
うん。よくダイス一つ使ってた、
ね。そう。そう、はい、ダイス一つの価値が要は6点ってことだよね、あれ。
あ、まあそうですね。そうですね。
大体6点にプラマイちょいつけたぐらいだと思うといいんじゃないかなっていう、そういう換算の仕方なんだけど。
うんうん、
まあそんな感じで。まとまり悪いですけど。
水晶球はあれだよね。やっぱり、ペアリーさん天敵だよね。
そう。それはある。強いカードと強いカードが殴り合ってるっていうのがこのゲーム凄まじいなっていうところで。どんな怪獣大決戦なんで。毒を持って毒を制すみたいな。
そう。だから、例えば、ネットランナーとか、うん、他何があったかな。とにかく、なんか、よりテキスト多い TCG 的なゲーム。ブルームーンレジェンドはちょっと違うけど、うん、の中では、割とこれって、初めに一発さん、その経験者の人と、慣れてない初心者の人とだと、だいぶ差がつくゲームだっていう話してましたし、僕もそう思ったんであの動画作ったんですけど、この手のゲームの中では、この引き運とダイス運があるんで、しかもどのカードでも出せたら結構インチキ効果ついてくるカードばっかなんで、引いて出せれば、なんとかなったぞっていうのができるっていうところで、割と初心者でも、立ち打ち運が良ければできるっていうところが好きというか、う
ん、確かに
この運ゲー
つらいと、
うん、そうですね、
いいかもしれないけど、ま、でもちょっと分かれば運が良ければ勝てるみたいなところもあるからね。
だからその運ゲーって呼ばれてる部分が、うんうん、逆にガチすぎなくてって言っていいのか分かんないけど、その完全に競技的にやってる人と、うん、カジュアルにやってる人とが同卓しても、うん、ゲームになるかもしれないっていう可能性が残ってるっていうところで、うん、逆にいいんじゃないかなって思うんですよね、その大雑把さが。
このゲームは大雑把っていうかね、本当に僕はこのゲームやった後に BGA で実装された頃によく言ってたの、言い方悪いんですけど、面白いクソゲーって呼んでましたね。 本当にね、やり終わったと、本当クソゲーだな、これ、やっていうようなね、めちゃくちゃな展開なんですけど、でも面白くて何回も遊ぶんですよ。
はいはい。
そういうね、なんかなんだろうな。
まあ本当に大怪獣大決戦で。
B 級グルメじゃないですけど、なんか後引くような、インパクトだけあって、一杯食べただけでもういいわって感じになるんだけど、ちょっと経つとあの味が恋しくなるな、みたいな感じで。
また味濃いからね。
手を伸ばしていくっていうね。麻薬的な何かがありますね、このゲームはね。
もう、驚愕の箱なんて、一番初めのビギナールールでデッキに組まれてるぐらいだけど、もう別のゲームだったら下手したら禁止カードですよね、こんなの。なんでノーコストで前ラウンド3クリスタル入ってくんだよっていう話で。でもその慣れてない人がこれさえ手札に来れば、うん、いい勝負ができるかもしれないっていう希望は出てくるじゃないですか。
うん、
割と考えてないようで、そのあたりをゲーマーとゲーマーの入り口に立ってる人が一緒に遊べるゲームとして、
うん、
バランス取られてんじゃないかな感が、よくバランス取ってねえだろっていう意見を見るんですけど、ネットで。逆に、こんだけめちゃくちゃなのに、
うん、
そういう状態になれるっていうのは、その上級者と、まだ慣れてない人、まあ、ルールは分かったけどっていう人が、いい勝負できるっていうのは、いいゲームなんじゃないか
な。なるほどね。
ガードレールないんですけど、逆に飛び越して次の騎士まで行っちゃう感があるんで、いいなっていう。
F0 じゃねえか。
そうですね。そうですね。F0 感ありません、このゲーム。コースの裏まで行っちゃうけど、みたいな。やりすぎるけど落ちちゃうけど、みたいな。コースアウトとか基本的にはないですというか、どこでも走っていいよ、みたいな。
いや僕、びっくりしたもんね。このゲームをさ、拡張出た時にさ、まあ、拡張入れてやってみようっていう風になるじゃないですか。
はいはい。
で、拡張やってみて思ったのは、うん、基本のカード取っとけば間違いないな、みたいな。そういう結論の方に行っちゃって、基本のゲームよく考えてみたらめちゃくちゃ強いぞ、これ、みたいな。普通、拡張のカードって出てきたら、拡張のカードの方が割と強めにデザインされてるもんじゃないですか。
はいはいはい。
でも、割とバランス調整の方に重きを置いてて、基本のカードのなんか、めちゃくちゃプリは割と、野ざらしなまんまみたいな改めて基本おかしいだろうみたいな、そういうのがわかるっていう稀有なゲームですね。
ヤンとウニはもう最強ですか。
まあそうね、やっぱ強いよね。
そう強い、
基本がね、
基本強いんだよ。
ヤンとウニはいい時の砂だし、
逆に拡張で強いカードって何なの？
ああ、それ聞いてみたいな。どうなの？
みんな言うのはやっぱメソディなんじゃないですか？
ああ、ランプ。
メソディちょっと僕苦手なんで、あんまり取りたくないんですけど。
ああ、どうかね、メソディは1枚目で取るかどうか。それぞれ。
本当に何もなくて。
まあ優先すべきカードが他にあるのは当然なんだけど、でもやっぱ極力1枚目で取るの、メソディは。
あれじゃないですか、拡張の中で強い溶岩の核とか、
ああ
マグマ
コン、ね、あれは久しぶりにインチキ効果だなと思いましたけど、
ね、あれはアホかと思った。
あれ4人でやってたら常に溢れますからね、魔力。
何これみたいな、バグってんじゃないのっていう、
バグってんじゃないのっていうカードを引けてもダイスがうまいこと言ってくれないと出せないっていうところか。
そこであれですね、季節の鏡さん。
押すねえ。
あとは古代の薬じゃないです
か。ああ、はいはい。古代の薬強いね。もう枠に困ったら召喚増やしたり役だしね。
リサも稼げるし、ドローンも入れてるし、エナジーも入れるし、召喚ゲージも入れる。
何でも OK だもんね。
素晴らしい。
プラスして、ギラタテね。もう最強にな
る。あれを4回5倍使ったときは確か400点いってたんで。
へぇー。
最高で何点まで行ったことあります？
私405点。
400?
なんか人によっては何千点って言った人もいるっぽい。
何千点？
うん。どうやって回してるのか分かんない。
協力プレイとかじゃないの？
あれじゃないですか。修正される前のループコンボじゃないですか。
ほうほう、
なんか一回修正入りましたよね。復活の薬関係で。
ジラでずーっと。
ジラ復活、ジラ復活のあれ？
かな？いや、なんかが、ループコンボが一個途中で潰れた、査定が変わって潰れたような気がしたんですけど。
うんうんうん、
ちょっと、ギーク見てみないとわかんないかな。なんかそんなのあった気がするんですよね。
なるほど。
割と BGA やってると、うん、あのこれバグっぽいというか、これは本当にいいのかみたいなのが仕様として残ってるのがあって、例えばアルコスの心臓、うん、であの要するに何かをのカードを活性化させると大気の魔力一つもらえますよってカードあるんだけど、それで複製装置
モノリス
んなんだっけ、何の複製装置だっけ、あのまあ 水、うん、水マナ1個で、うん、複製を呼べますってやつ、
はい、7点
ですね、あれ水マナが、ない状態で活性化させても、うん、あの何の効果も得られないわけだけど、うん、それでもあのアルゴスの心臓効いちゃうんで、
ああそうなんだ、
うん、だからそれでバンバン
結構一番初めのルールから、ルールっていうかテキストの時点で大雑把な部分があってなんかボードゲームギークの質問のルール質問のところとか結構ごちゃごちゃになってるし、
にぎわってる
あ、だからボードゲームアリーナにどの時点のどの裁定が採用されてるのかっていうのが結構わかんないとこが、だから動画作るときに悩んだんですよ、あの精霊のアミュレット、あれの裁定もそのカードを出した時点でどの、 あの魔力マナを支払うかを指定するんで、うん、全部同時に解決してるから水マナを捨てて2マナを得るっていう効果で、得た2マナは支払えないっていう裁定が一番初めの方出てたんですよ、
うんうん、
ただ最近もう一回見たらそれ覆ってて、
え、そうなの？
そうになってたんですよ、
な
んか大会かなんかのジャッジの発言かな、だからすいません僕結構適当に喋ってますよ、うん、はい、皆さんボードゲームギーク見て確認してください、はい、あの覆ってて、うん、出たような気がするんですよ。
だからあれなんだよね、BGA では、うん、アミュレットは最初にあったやつなんだよね。だから水マナーで増やしたやつは使えないんですよ、
はい、
確か。ただ、はい、アミュレット出した時点でその前にヤンを出してればそれで得たマナーは使えるんだよね。
あうん、あとこれルールの基本的なところっていうか、うん、結構テキストじゃないんで、うん、未だに疑問なんですけど、僕動画でも突っ込まれてたんですけど、うん、ボーナスでの変点プラス1の2枚打ちで変点をした時にプラス2点扱いにするかどうか、
どうなんですか、
これも最低ちょっと出てるかわかんない。
BGA の挙動はどうなって
る？ BGA はどうなってるんです？ できないと嫌だなと思って。
逃げそう、やらないよね。
やったことない。
ボーナス2回はやったことない。
やったことない
よ。ボーナス2回で2点プラスか。確かにまあ、ボーナス使ってなければ強いわな。
そうですね。変点を2回使って、うん、変点ボーナス2回使って、レートプラス2にするんで、ラグノールのペンダントの10マナが、うん、40点。普通にボーナス買っただけだと40点のところが、もうちょっと増える。うん、10点かになるっていう、
まあ6個ぐらい変転すれば元は取れそうな感
じよね。そうです
ね、うん、
だからオフラインでやってるガチ勢の人たちの中では割と常識の挙動みたいなんですけど、
あ、そうなんだ、
あの魔力変転を大量にするときは、うん、7個以上ですか、するときは2つ打てっていうのは結構鉄板らしいんですけど、これはオンラインのボードゲームアリーナ
だろう、やったことないな、まあ、確かに12点以上になればいいわけだもんね。要するに12個以上変点すれば元は取れる。
そうですね。ただ、12個以上じゃねえか。それがルールとして認められるのかどうかが、まだちょっと僕、はっきりしてなかったんで、うん、これはやれるよって見せない方がいいなと思って動画ではやらなかったんですよ。
まあまあまあ、確かにね。
まあ、やったところで、あの、2人ともできるんで点数がちょっと変わんないんで、
うん、
いいかなと思ったんですけど、
今度やってみよう。まあでも普通に考えればね、まだ2個入れ替えは同じラウンドでできるわけだから、できなくはないんだろうなっていう。
あの、うん、できない派の意見としては、ギクミルカユキ意見としては、あくまで得られるのはプラス1、レートプラス1で変転する権利が得られるっていうだけだから、うん、もう一回その権利を得たところで、同じそのプラス1で変転できますよっていう権利をもう一回引っ張ってくるだけだから、うん、プラス2にはならないっていう理屈らしいんですけど、うん、なんか一回どっかでやった公式大会がその最低だったらしいんですよ。ホビージャパンのなんか大会もやってるじゃないですか、日本で。
あ、そうだね。
あれの時ってどうだったのかなって、僕が参加して、言えばちょっと聞いてみたいところが、あるかな、これ。
あれだね、マナリュウさんが確か出てたから聞いてみる。
あ、マジですか。
今年もやったんだっけ、12季節って。
今年はなかったです、ね。
なかったんだ。
はい。
今年は代わりに、あの、ジャングルスピードっていう危険なものが入
そうね、どうしてもね、タイミングとかの話はね、込み入っちゃうよね。
なんか訳すときも、うん、用語の統一ができてなくてコピージャパン大変だったみたいなのがよくましたよ。もう
なるほど、
なんかあるたびに電話するんだけど向こうの返答も曖昧でよくわかんないらしくてって。
これは役やったのはミラコーさんだね。
やっぱあれなんですよ、カジュアル勢のために作られたゲーマーズゲームなんですよ、これは。やっぱり割と適当に出してバーってやるゲームなんですよ、きっと。
そういうやっぱフランス人のノリなんだよ。
そこはやっぱり難点とか、
うん、
難点損とか、うん、難点得とかでやっちゃダメなんですよ、きっと。もう勢いでみんな
バーンってやってバーンって
してバーンってやってドーンってやってっていうノリですよ、このもうシステム自体がそうじゃないですか。
まあ、まあね、
これはね、本当にフランスノリだと思うよな。フランスのゲームってこうだよ、絶対。うん、あのアメリカだったらマジックみたいになるじゃん。
あの拡張が出たことでちょっとそのマジック化したっていうか、はい、ゲーマーズゲームのその資格が出てきた感が、うん、
そっちにまあ寄せてったとこはあるよね。うん、まあアメリカだったらネットランナーみたいになるし、ドイツだったらブルームーンみたいになるし、うん、フランスだったら12季節になる。
そうですね、うん、独特ですよね、この大雑把さが。
そう、これはね、まあフランスのゲーム本当に大雑把なんだけどさ、特にマタゴのやつとかね、
大雑把
って、まあ、これは大雑把でも笑って許せるかなっていうところが、う
ん、まあ逆に言うと 何マジになっちゃってるのみ
たいな。ルーニークエストとか超大雑把ですもんね。
あ、そうなんだ。
あ、あれやってないですか、あの、うん、お絵描きゲーというか、うん、
やってない。
大雑把なのか緻密なのかどっちかにせよっていう感じのゲームですよ。
俺ね、フランスのゲームでね、大雑把だなって思ったのはね、オリジンね。
あ、
オリジンやった？
やってないですけど。
やってないですね。
外から見た感じかなり大雑把。
オリジンってさ、基本のルールがまあこけし置くゲームなんだけどさ、こけしの高さか色が同じやつを隣のエリアに置けるっていうルールなんだよ。うん、でそれだけ聞くとさ、なんかめちゃくちゃアブストラクトっぽい感じじゃん。
そうですね。
ねえ、アブストラクトっぽい感じなんだけど、特殊カードがあって、特殊カードの効果で、なんかこけし何置いてもいいよみたいな、こけしどこ行ってもいいよみたいな、もうなんかね、その基本のルールをね、思いっきりぶち壊しにしていくんだよ。刺身にね、ウスターソースかけるようなね、そういう凄まじいことやるゲームなんだよ。うわ、フランス人適当って、なんじゃこれっていうふうに思いましたね。
なるほど。
うん、
時々最近つぶやいてても、うん、ゲームの続報がないんでどうなっちゃったのかもわかんないんですけど、うん、マタゴがポラリスっていう潜水艦クルーゲーム、あ、まあこれもう12季節全く関係ないんでカットしちゃってくださいね。うん、
はい。
全く関係ないその潜水艦ゲームみたいなのを出しまして、はい、出す予定で、
うん、
内容としては2つの陣営の2つのチームに分かれるんですよ。5人から7人ぐらいの2つのチームに。
はい。
で、それぞれが潜水艦のクルーを担当していて、
うん、
A チームの艦長からソナー、ソーダ、ソーダ種とか一人ずつ役決めるんですよ。 B チームの艦長からソーダ種とか一人ずつ決めて、
うん、
それでソナーはこのソナー担当でなんかグラフみたいなの使ったり、
うん、
通信の人はなんか通信のそのボード使ったり、艦長は指示出したり船の位置こう決めたりとか してく沈没船ゲームらしいんですけど、
うんうん、
フランス人が、そんな感じのシミュレーションゲーみたいな、ちょっと緻密そうなゲームを、本当に仕上げられるのかなっていうのがちょっと、になってて。案の定なんか、半年ぐらい止まってるんですよ、Facebook が。またごなのに。ちょっと出てきたら、円卓さん、注目しといてください。本当に完成してるかどうか。ポラリスですね。
ポラリスね。
もう本当にプロトタイプの、で遊んでる画像しか、Facebook に載ってないぐらいの、あれなんですけど。
どうなんだろう、ね、
出たらぜひ誰かタクマスで。
タクマス。
5人ずつチームに分かれて。そういえば、誰も一切触れなかったですけど、
はい、
拡張のカード以外の要素については、うん、何も触れないんでいいんですかね。
なんかあったっけ？
え、マジっすか？多分。 あの、こういう話をしてるのに、うん、あの、こういう話をする人ってほぼほぼそこ触れないんで、うん、どうなってんのかなって思ってたんですけど、僕。
なんかあの、何の話ですか、具体的に。
マジですか、エンチャントカードとか知らないですか。
ああ、なんかあったような気がする。
ゲームに縛りが入ってくるんですよ。
ああ、リアル。
一番初めから、うん、そうですね、一番初めから持てるマナの数が、あの、上限が、減るとか、カードの効果とは別に初めから減ってるとか、あるいは4年目までやるとかあったから。だからカード、初めのドラフトのカードが増えるとか、
なるほどね。
あるいは、ジョーカータイルみたいなのがあって、それぞれ別の、個別のタイルを1個持ってて、それを捨てることでボーナスアクションに近いことができたりとかっていうんだったと思うんですけど、うん、僕もそれやってないっていうか、あの、拡張を買ったけど開けないで開けちゃったんですよ。あの、日本語版出るだろうと思って。だから、あの、むしろ、その拡張のそれ以外の要素どうなってんのっていう話をちょっと聞けたらいいなとか思ってたんですけど。は
い、すみません、DGA でしかやってませんから
。あ、いや。
私がやってますよ。
あ、マジですか。
はい、やってます。面白いのが、ドラフトしない。手札18枚。
え、引いた
18枚から好きな組み合わせで9枚つく。
ああ、なるほど、なるほど。
夢のように。
夢のように。夢のように。
それ18枚クソカードだったらどうするんですか？
泣くしかない。
2枚入ってて、使い物が1枚しかなくていなかった。18枚見ないどうすりゃいいでしょうとか、ありますし、いろいろそのドラフト方法が変わったりもありますし、覚えがあるのは、一番クリスタルが稼いでる人は、ある季節に行くと、うん、エナジーを1個潰すか、手札を捨てるとか、鬼畜。最初に3枚ぐらい、特殊なことが選べる。最後に手札を持ってれば別に罰にならなくて逆に点数になるよっていう、特殊なちっちゃいチップが、20枚ぐらいあるんですけど、うん、季節を 2個だけ前に進めたり、後ろに戻したり、まあ、捨て札のカード1枚だけ取ってくれるよと、いろんな、小さいチップに何て言ったか忘れちゃったんですけど、まあ、そういうチップがあります。最初に、このドラフトとか、ある程度クリスタル稼いだら、誰かが食らうよみたいなカードのルールを決めた後に、その3つの小さいチップを選んで、ゲームスタートっていうのが、拡張になります。
ああ。それちょっと反。
で、リアルは弱いと言われ続けておきます。
ああ、なるほどね。BGA じゃ、なかなかその辺はコツがつかめないから、リアルでやるしかないからね。
俺も、でも、やっぱり、さっきちょっと話してた、フランスゲー特有の、基本ルールをねじ曲げてぶん投げるっていう、拡張でそれをやっちゃうっていう、このセンスは好きですよ、僕。
もう、カードで十分じゃんって思うんだけど。
システムの根本をそこで変えてくるっていうのは、拡張らしくて、でも多分、二つ目の方には入ってなかったんじゃない？二つ目の方カードだけだったような気がするんですよ、ね。拡張。
カードだけで
いい。一歩目で懲りたのかなっていう。
何があったんですかね。
でも今聞いた感じ、それがあった方が、なんかこう、今のボドゲっぽくはありますよね。カードゲームっぽいっていうよりも、ボドゲの拡張っぽいですよね、うん、そっちの方が。ルールが変わって、処理人条件が変わるみたいな拡張に近くて。
4年はだれそうやな。
そうだね。1年伸ばすとかさ、ほんとぶん投げだよね。
いや、あったかどうか覚えてないですよ、それ。
そうなの。
適当。覚えは私ないですけど。
適当ですよ。だから開けてないんで、僕だから。
で、結局、でも拡張の日本語版って出てないんだよね。
出てないんですよ。そう、出るかな、なんか2つ目が出るって話だったんで、2個セットになった日本語版とか出るんじゃねえかなっていうふうに、僕、あんまりその時ボドゲのこと詳しくなかったんで、
なるほど。
日本語版が出たってことは、しかも日本語版が出て、しかも拡張にその和訳ルールがついてるようなのが出たっていうことは、これは先行販売みたいなもんで、うん、この後、こんだけ日本語版が出るほど売れたんだろうから出るだろうとか思っちゃったんですよ。
なるほど。
で、不況のついでに、うん、その英語版の基本セットとその拡張1を友人にあげてしまい、うん、自分は日本語版を買い直すっていうパターンで。
なるほどね。ホビージャパンは罪作りなことをしてるな。
日本語版出ると思ってたんで、拡張が、は
い、でもどうなんだろう、12ケースとかまだ売れてる方のような気もするんだけど、実際はどうなんだろう、
まだなんかありますね。 在庫切れたらまたヨドバシ入ってとか、うん、そういう家電量販店的なとこでも買えるゲームだから、うん、ホビージャパン使いなんて。
そうですね。
ホビージャパンのそれは。
いや、拡張はまだ出しやすいんじゃねえの、日本語版とか思ったりするんだけど、まあそこはない
じゃないですか、やっぱ。懲りたんじゃないですか、あの、馬役の。
ああ、そっか、そっちの大変さか。
付き合わせが。
ミラコーさんがじゃあ、ね、根性を。見せてくれるかどうか、いえ、そういうことか。
違うと思いますけど、
くれると思えば、そりゃ、ね、やるでしょうって感じだけど、ちなみに、2014年のホビージャパンの売上ゲームのランキングで言いますと、はい、12季節の魔法使い44位ですね。
あ、低いんだ、結構。
はい、ドミニオン錬金術の下です。
うわ
ぁ、でもその前の年結構いいとこいませんでした？
その前どうかな。
だから割となんか欲しい人には行き渡っちゃった基本セットかっていう感じが。
ね、まあ、英語版も結構売れたんじゃないかい？ 2013 年のランキングだと、あった、23位。これは
知
ってます。ちなみに1つ。
23か。
うん。
ちなみに1つや。
キングオブ東京パワーアップ。
なんで拡張に負け続けてるんだよ。
いや、でも、やっぱりそうですよ。一番初めに、日本語版じゃない、その、英語版の和訳付き、英語版か、あれ、なんか和訳付きがあったんで、シール付きがあって、欲しい人はそれ買ってますから、それを抜きにしてでも、そこにいるっていうのは、売れてるんじゃないかな。かな？
キングオブ東京の拡張に負けるのか、そうか。
めちゃめちゃ売れてますか、キングオブ東京の拡張はきっと。
ちなみに、キングオブ東京の拡張2年目ですよ。
あかんじゃないか。
いや、ロングセラーですか、キングオブ東京は。比べられないですよ、きっと。
キングオブ東京ぐらい売れないと拡張で 出してくれないんだよ。
キングオブ東京の拡張は再生産だか知ってましたもんね。
キングオブ東京って20位くらいだな、これ。2012年でも、うん。そんなに目立って高いというほどでもないような気もするけど。
なんか割とやっぱりフランスよりかアメゲーの方が合うんでしょうか、日本人。そんなこともねえと思って。
あ、でもキングオブ東京すげえな。2013年になったら10位になってる。
上がってんか。
順位上がってる。あの、2012年あんまり販売期間なかったのかもしんないね。
かもしんないね。年末とかに出たのかもしんない。
う
ん、
そう。ね、1年通して10位。やっぱこれ10位ぐらい入んないと拡張出ないよ。あの、1位、10位まで入っても、例えば、まあ、レジスタンスとかさ。
なるほどね。
花火の拡張出る。
花火やん。拡張ねえだろ。デラックス版になるとみた
いな。11位、ザン・サムライ・ソード。ザンも拡張出てたよね、確か。
ああ、じゃあそこら辺のラインはあるんかね。
やっぱそれあるでしょ
う。そうか、12キス案外売れてねえんだなっていう。
いや、まあそりゃ、だって基本的にはゲーマーが買うゲームだもん。
いや、なんか印象としてはもっと売れてるかと思う。
そうですよね。なんかちょくちょくツイートで、なんか最近急に売れてますみたいなのが去年あたりやってたかな。在庫が少なくなってまいりましたとかやってたような気がします。
あとはなんだろうね。扱ってる会社つっても、でも、ドミニオンは拡張を出してるわけだしな。
まあドミニオンはでも。
ドミニオンしかなかった。ディクシット。
あ、ディクシットはでも逆に売れてんじゃないの？
ディクシットは売れてるよ。はい。まあ、そんな感じで。
はい、ね。
多分、今後も拡張の日本語版は難しいんじゃない
大変しょんぼりする結論。
まあ、今、あのね、3倍ぐらい売れれば、とか適当なこと言ってんだ、俺。ホビージャパンの人じゃないですけど。うん。まあ、結構、これぐらいのラインが必要なんじゃないかなっていうのは。
まあ、どうなんだろうね。やっぱりもう、先行勢はドミニオンで足りちゃってるという話なのか。
ああ、でも割とドミニオン持ってる人は12季節ももう持ってる感あるというか、うん、ドミニオン好きな人って12季節も割とやってますよね。あ、僕の印象でしかないですけど。
僕はあんまり被んない印象があったけど、そうでもない。
僕もちょっと被んない印象は。
あ、そうなんだ。
うん。まあわかんない。実際どういう人がやってんのか。あれだからね。
まあどうなんだろうね。こういうカードに大量のテキストが載ってる系の、要するに TCG 系っぽいゲームっていうのは、うん、まあ割と12季節は今こうやってハマってるけど、割と個人的にはお腹いっぱい的なところもちょっと出てきてて。どうなんだろう。それは逆にこっちが古い人なのかもしんないなと思ってるんだけど、文字で何でもやっちゃえるんだったら何でもありになっちゃうよね、みたいなところがちょっとあるんだよ。
あ、そうですね。僕もどっちかっていうと、 そっちのタイプでテキストのあるゲーム好きじゃないんですよ。なんかいつもツイッターで言ってますけど。
言ってるね。
基本的にテキストがあると、テキストがあると評価が下がる。まあ、その結局、特殊カードが出てくると、それをみんなで覗き込んでってやる時間が出ちゃうじゃないですか。うん、
はいはい、
その盤面というか、ゲームの展開への集中が一回そこで途切れる、流れが途切れちゃうのがあんま好きじゃなくて、うん、ナイフゲームの方が、集中してずっと流れだけ見てられるゲームの方が僕は好きだな。だから逆に12季節、こんなに気に入ったのって多分、珍しいというか、他にないかな、こんなにテキストあるゲームでっていうのは。
まあ、和訳シール貼り大変だしねってい
う。まあ、確かにな、いつもなんかね、クラマークラマー言ってる人が遊ぶゲームとして12季節っていうのは違和感あるもんね。
そう、だから、エルグランデも実は、そんなに欲しいなというか、もっと期待な感はあんまり今までなかったんですよ。一回やったことあるんですけど、やっぱアクションカード5枚めくって、それの効果をみんなでやったことない人いるんで確認して、次のラウンドっていう流れがあんまり美しくないなと思ってて。
まあ難しくない、何でもやれちゃうよなっていうのがあるんだけど、でも別にいわゆるゲーム制作者の方に別に修行僧みたいになれっていう話でもねえわけで、何でもやれちゃっても面白ければいいじゃんっていうのも、それはそれでそうだなというふうに思うわけなんだけど、難しいんだよね。やっぱ自分フリーゼさん好きだったりするじゃないですか。
うん、
で、その中でもムカつくんは行きたくないパーティーというゲームが好きだったりするんですけど、
うん、
あのゲームって割とエキセントリックなとこばっかり取り上げられてるけど、実はカードタイトルとそれをいくつかのアイコンだけで表して、それをフレーバー的にもゲーム的にも作用させるとか非常に好きなの
ね。なるほどね。そうですね。
そういうゲームの方がなんかアナログゲームっぽいなっていうか、そういうゲームに惹かれてこの界隈に入ってきたというか、もともとその TCG と違うとこ、12季節が違う点でこの12季節気に入ったって話もしましたけど、
うん、
特殊効果とかテキストとか、なんかアイコンのこう、コンボというか、うん、コンボ組んでやってるよみたいなゲームじゃないゲームっていうのが割と、衝撃的というか、新しいなと思ったところだった。まあ、もう、ドイツゲームとしては古いんですけど、だから、そういうゲームはあんまり好きじゃないなって思ってるところで、この12季節を買っちゃったんで、なんでだろうなっては、自分も何回か、部屋の隅っこで考えてはみたんで。
そうなんですよね。だから僕も多分同じパターンなんですよね。
今、
なんか、
う
ん、
初めの方だから。
が乗ってるのが、うん、好きじゃないはずなのに、これはハマってるんだよなっていう。
不思議だね。
だからその不思議な感覚の、説明が冒頭でダーッと出たあれなんで、うん、うまいことまとめてもらって。
無理無理。
結局、うん、僕の中ではまだ結論が出てないんですけど、
ね。はい、不思議ですね。
そう、不思議なゲームですよ。
まあ、単純に覚えちゃってるからっていうのもあるんだろうね。
まあ一回覚えちゃえばね、どんだけ複雑なゲームでも回していけるってのはそりゃそうで、
うんうん。
はい。そんなところで、はい、よろしいでしょうか、もう。グッダグダもグッダグダ。
あ、録音まだ終わってなかったんですか？
終わってないよ。だって。
終わってないんだ。
終わりにしようぜ。
そうっすね。いや、僕終わってると思ってました。今雑談だと思ってました。
いや、終わってないし。じゃあ最後にね、告知とかある？なさそう。
ないんじゃないですか。4月さんがわかんない。4月さんがわかんないです
よ。ないっすよ、私。
ないっすか。告知ある、あれば告知をみんな言って、じゃあ今日はお疲れ様でしたで終えられるんだけど。
特に何の活動もしてないから、
ね。ないからな。
一発さんは知
ってますぐらいのあれはあるけど。
アミーゴから出るなんかフリーゼの羊ゲーみたいなの
そっちなの
スピールは。
いや、もう、出ないとどうしようもないよね。
あ、そうですか。
特にまあ、そこら辺は、日本語版かそうじゃないかはわかんないけど、後ろアグライトさん出してくれるんで。
アミーゴですよね。
アミーゴか。
あ、そっか、アミーゴか、
うん。アミーゴでフリーゼっていうこの組み合わせって今まであったんですか？
あれ？フリーゼパテンテも違った。
ああ、なるほど。
パテンテ、ね。あれだ。テインデイズさんだ。オッケーオッケー。
ね、フリーゼ、あ、そうだね。あれ、
あ、フリーゼパテンテ
も。アミーゴだ、アミーゴ。
うん。うん、
アミーゴってことはメビウスなんです
ね。いや、だからフリーデマテンテンは結局、多分テンデイズさんしか入れなかったんじゃない？
ああ。
しかも2は、どこも入れなかったようです。 のは僕はアメリカアマゾンかなかなんかで買ったけど、うん、役がないんで積んでますっていうあれフリーゼさんだけど、カードにテキスト系なんで、
あそうだね、アミーゴのフリーゼさんも怪しいし、スペースカーボーイでワレスでゾンビゲーっていうのも怪しいですね。
ダメじゃんそれあかんよそれ
もうだって この組み合わせだけでやばそうな感じがするじゃないですか、うん、しかも子供向けなんです。
ワレスさんは相当最近怪しいので、うん、相当結構ダメ入ってきてるんだ、あんまりここどうせカットだよね。
そうですね、
わかんないわかんない、ワレス信者に聞かせるかもしれない
なんで嫌がらせをしてやるんだなんか奥さんがダメな人だとかそういうあれを見かけたりしたんだけど、どうなのか知らないけど。
最近のワレスの当たりゲーって何なの？
いやなんか、エタクさんがワレス言ってんのかなと思って。
僕別にそんなワレス好きじゃないし。
グラスを押してなかったのかなって。
そんなに近所にワレス信者いないですよ、実は。
僕のね、知ってるワレス信者は長峰さん。
あ、長峰さんそうだっけ？
でも長峰さんは自分は信者じゃないって言ってるけど、キックも動してるから信者ですよ。
割と愛憎両方あるような気がするけどな。
キックまでする人は信者だよ。
わかりました。
するかしないかで分ける。
じゃあ僕はあれか、アーネストさんの信者だったのか。
アーネストさんって誰？
キーパー。
ああ、なるほど。
あれ、じゃあ、円卓さんは、そのスペースカーボーイでワレスで子供向けのゾンビゲーは、ドイツゲーム大賞は取れないと。
当たり前だよ。誰がやるんだよ。
使わなくてもいいですけど、ここ録音だけしといてもらって、来年撮ったら笑い話できるんで。
無理無理無理無理。絶対無理。年間ゲーム大賞でしょ？
年間ゲーム大賞です。
無理無理無理無理。ワレスでしょ？無理。スペースカーボーイでしょ？無理。ゾンビでしょ？無理。子供向けでしょ？無理じゃん。全部無理じゃん。要素。
100万だわ。数え100万。
かつてないほどの100万というか。
どこの賞取るの？
わかんない
です。キッズ賞とか無理でしょ。
どう考えても無理でしょ。
無理じゃん。なんでそんな
に。また不正確な情報かもしれないですけど、確か合ってると思う。確かそんな話、もう、微妙に細部が異なったとしても、ゾンビゲーでワレスっていうのは間違いないです。
誰騙して買わせようかなっていう、そういう案件です。
あるけどさ、ゾンビゲーでクリンジアって言うはゾンビゲードンだよ。
はいはい。
これ本当に終了してからこういう話はしよう。終わらない。
まだ終わってなかったんですか。
最後まとめて終わるっていうのにまとめようと
する。それができねえんだもん。
あ、すいませんすいません。
だからさっきのさ、
本当に
12季節って不思議なゲームですね、そうですね、つってそこでまとめて、じゃあ今日はお疲れ様でしたって言って、切るのが一番綺麗な終わり方だったはずなんだよ。それが終えられずに。
なんでしたっけ、横浜ベイスターズのせいでしたっけ。
ちょっと見振るな、こっちに。
気戻りすぎだ。はい。まあそんな感じで、はい、強引にまとめますけども、まあこんな感じで、12季節の魔法使い、大変ユニークなゲームということは確かですよね。
そうですね。
こんなテキストが全然肌に合わないっていう人がなんか飽きずに何度もグリグリ遊んでるっていう話もありますし、本当にこのゲームはよくわからん。
そういう結論で終わるんだ。
本当にね、2012年っていう年に、あれですよ、2012年ってめちゃくちゃ当たり年なんですよ。
あ、そうですね。
はい、エラミスティカ、キーフラワー、ツォルキン、まあ、トップ3っていうか、もうそれだけ上げたってすごいですし、それ以外にも、サバービアだとか、うん、ごめん、あと何
グレートジンバブエ。
グレートジンバブエ。はい。はい、まあ入れといてやろう。いろいろ
カンラーラもそうじゃないですか、カンラーラも。
カンラーラ、はいはいはい、わかる。
カンラーラも。
それ言うと、マーメスどうなんだとか、そういう話になるからさ。
だんだん怪しくなってきたぞ。
まあ、あと、あれ、ロビンソン・クルーソンも2012だったかな。僕やってないから、あれ
だけど。
うん。いや、とにかくあの年ね、変な年なんですよ。めちゃくちゃ当たり年なんですけど、はい、その中にあっても、これかなり個性のあるゲームじゃないですか。
だから他にないでしょ。確か、2012年スカウトアクションの10何位かにいたんだっけ。
かな、これね、エッセンなのかな、なんか春頃に出てなかった
気がする。まあでも、スカウトアクションの中にいたような気がするんでね。ただ、しかも、そんなに高くないと思
う。
ただ、12年じゃないかもしれないけどね。はい、
まあ、そういう年に出たゲームなんですけど、 それらに混じっても引けを取らない、なんか、存在感のあるゲームっていう意味ではね、確かで。いや、本当に面白い立ち位置のゲームですよね。っていう綺麗なまとめ方を。
あんまり綺麗になってない気もするけど、
まあ。まあ、ちょっと今の腰を折られてどうやって。
申し訳ない。いやでもなんか要するにそのぐらいの前に出たゲームなんだけど、今ぐるぐる回してるぐらいの、結構スルメゲーではあるんで。
あ、そうそうそうそうそうそう。結構
ね、この後になって味が出てきたような気がする。
それはあるね。多分出た直後だと、あまりにも味が濃すぎて咀嚼できなかったんだけど、ようやく分かってきたっていうのがあるんじゃないかな、それは。うん、それぐらい濃密なゲームではあると思います。はい。まあ、本当に、ユニークなゲーム、ドイツゲームの文脈だけでは限らない、いかにもこのフランス人らしさっていうのが、ただこのデザイナーは割とヒマラヤとかはきっちりしてるんでしょう。ロードブクシリットとかも。
そうね。いや
してないの。
シリットどうなのかな。
ロードブディクシットになってちょっと、まあ、結構ヒマラヤがふんわりしてるとこあった感が。
あ、そう。
いや、あんまりやってないんで。
ああ、はいはい。
ヒマラヤとイエティが追っかけてくる。
イエティが、
え、いや、イエティは追っかけてこなか
った。そんなゲームだ。
違うヒマラヤ。
イエティいたっけ？
まあいいや、いやいや、ごめんごめん。
いや、僕もなんか間違ってるかもしれないですよ。
はいはい。まあ、先行プロップゲーですね。
うん、そうそうそう。まあそんな感じで、大変、まあフランスっぽさのあるゲームということで、ユニークですねという一言で言い表すしかないんですけど、とても面白いゲームですし、遊ぶ場合にもね、ハードル低いゲームなんで、これはぜひ遊んだことない人は、ぜひ BGA なりで、もうこれ日本語化もされてまるんで、大変遊びやすいゲームなんで、ぜひ遊んでみてほしいなというふうに思います。
はい。
はい。というところで、今日は長い間お付き合いいただきまして、皆さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回は私の世界の見方について語る予定です。それでは